ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日は朝、なんですね、まだ。午前中なんです。落語界の皆さん、おはようございます。落語界がこういうですね、兵庫県の乱れた状態が露見した時に、結成されたっていうのは本当に嬉しく思いますね。落語界を作ろうと思ったきっかけとか、まあそれ複数、もちろん僕も含めて複数いるんですけど、同志がですね、みんな国民の一人一人としてですね、日本がこんな風に不正とか、なんかこう、細工とかね、闇とか、そういったもんじゃなくて、どうせ人生を送る、また日本みたいな素晴らしいとこに生まれたわけですから、みんなで一人一人で力を合わせて、いい日本にしていこうじゃないかと、いうような活動をしようと思って作った団体なんですね。大変に設立の方5人ぐらいがやっていただいてですね、一般社団法人というしっかりした組織で、単なる個人の集まりではないということでですね、まあ、文化的活動、旅行とかですね、勉強、そして社会的活動をしてですね、で、自分自身も一生が有意義に楽しく過ごすと。そして子供たちに安心した日本を引き継ぐと。まあいうことが大きな目的ですので、まあちょうどね、こういう時に、発足してよかったなぁと、こう思っております。ところで今日はですね、昨日の話の続きなんですね、道徳感が失われていると。そういうふうに思いますと、私ね、真っ先に思い出すのはやっぱり自分の父親なんですね。父親と息子っていうのはなかなか難しいんですよ。大体喧嘩相手っていう感じなんですね。っていうのは、息子と父親っていうのは、父親と息子っていうのは遺伝子がね、ほとんど似てるので、特に Y 遺伝子似てるもんですから、まあ、男性としての考え方っていうのが非常に類似してるんですね。しかし時代が違うんです。私このブログでもよく言ってますように、人間が正しいと思うことは、自分が3歳から25歳までの環境とか教えてもらったこととか、経験とか、そういったものが、自分が正しいと思うことを決めるもんですから、まあ、親父と息子とはだいたい30年も違いますからね。だから全く同じような遺伝子を持っててもですね、外部からの刺激が違いますので、正しいということも変わってくるわけですね。まあ、これが親父と息子の間の喧嘩になる原因なわけですね。もしも、まあ、こんなことはありえませんけど、生物ですから、親父が生きていた3歳から25歳と同じ時代を息子が送ったらですね、非常に似た考えになるんじゃないかと思うんですね。だけどやっぱり、親父は僕にとっては偉大でした。まあ学者でしたし、僕よりか全然純粋な学者でしたしね。明治生まれですから、とにかく。気骨があるんですよ。日本男子っていう気骨がありましてね。まあなかなかなもんでしたね。思い出すたびに、やっぱり時代の変化だからだんだん良くなってはいるんでしょうけどね。まあ、親父と息子と比べると僕の方がダメだなというふうには思います。で、親父がいろいろな言葉を私に残してくれたんですけども、その中で私がまあ生涯参考にしたっていうかね、親父の教えとして守ってきたっていうか、それは生きてるうちに評価されようと思うなよと。まあこれでしたね。私は国彦っていう名前でしたから、国。生きてるうちに評価されようと思うな、とこういう感じでしたね。あざおっと、こういう、昔の、親子ですから、そういう感じなんですけどね。その時は、そうですね、大学生だと思うんですけども、あんまりはっきりとはわかりませんでした、意味が。だけども、今ははっきりわかります。もちろん、30歳から40歳ぐらいでははっきりわかりましたね。つまり人間というのはですね、まあ一人一人が違う意見を持ってる。これはまあいいと。それからもう一つはですね、人間によっていろいろこう違うんですね。こう全体的な非常にこう深いことに興味がある人とかね、極端に言えば今度はもうああ言ったこう言ったとか、あの人はこういう性格だから嫌いだとか、そういった感情とか言葉尻なんかに注意が払われる人っているわけですね。そうするともう非常に根本的な歴史的なことが科学的なことと、それからあの人が嫌いだとか好きだとか、こういった相手っていうことの間にものすごく段階があるわけですよ。100とかね、1000とかあるんでしょうね。そういうので社会が成り立ってる。 社会がそういうこと成り立つことは何も違ったことじゃなくて、それが人間社会っていうもんですから、まあ親父に言わせりゃそのまま認めろと。自分がここで例えばサラリーマンであるとか農家やってるとか、そういうことによってそれが正しいと思うなってことなんですね。それが正しいと思うな。いろんな学問的なことやら何やら政治的な大きなこととかね、歴史的なこととかあるし、だから今日これを何を食べるとかね、例えば子供なんかを相手にしてるお母さんなんかはね、やっぱり今日何を食べさせようかしら、ちょっと風邪気味だけどどうだろうかっていうようなことに気を使うからこそ子供は健やかに育つわけで、それからもちろん農業やってたらね、ちょっと空を見てどうかなと思ったらなんかしながらいい農作物を作るってことですから、それぞれもちろん着目するところも違えばいろいろ違うわけですね。で、親父の言ってんのは、だからまんべんなく社会から評価されるようなことはいけないと。それはなぜかって言ったら、多分間違ってると。まあ親父はすごい言いたい、そういう親父でしたね。全体みんなに受け入れられるような話とか考えっていうのはですね、やっぱり時代を先に進むことにはならない。引きずり下ろすとか、そこにずっといるとか言ったらそれでいいけど、そうはいかないですからね。まあ縄文時代で平均寿命が20歳とか30歳ぐらいで、風の吹き飛ぶところ、それから明日の食料も自由に食べれるかどうか不安な状態。子供が食料がなければ自分が食べないで子供にあげなきゃあんないような時代からですね、少しずつ人間は発達してきて現在に至ってるわけですね。現在は冷蔵庫もあるし、まあ、食料供給も不安といえば不安ですけども安定してますよね。ということは、こう、社会がそういう多層構造のままずっと進んでいって少しずつ向上していくっていう、そういう概念が父親にはありました。で、私にそう言ったんですね。で、私もこれがあってですね、まあ今まで夫婦生活も57年になりますけどね、穏やかにやっておりますし、家庭も毎日笑いの絶えない家庭になってる。それはなぜかっていうと、そういうこう、いろいろ人によって考えが違う。どの人の考えが合ってるとか、間違ってるとか、そういうことはないと。あ、まあ、本当は間違ってる、合ってるがあるのかもしれませんけど、そんなわかんない、お釈迦様ぐらいしかわかんなくて、まあ僕ら凡人はですね、そういうことわからないと。そうするとどういうことになるかっていうと、この父が言った、生きてるうちに評価されると思うなというのはですね、例えば僕がテレビでコメントした時にすごくそう思ったんですよ。みんなが納得するようなことを言うことができるんです、僕ね。まあいろいろ知識も広いので、こういうふうに言えば、テレビを聞いてる人、あ、武田先生偉いなとかね、いいこと言うなと思うということがわかるんですよ。どれを言えばいいかと。だけどそれではね、やはり父の言ってることにはならない。世の中がどう受け取ろうと、自分がこれだと思うことを言う。そうするとそれは生きてるうちには評価されないかもしれない。ね。今、現在納得、みんなが社会が納得することは、多分、20年後、30年後は、納得されないことなんですよ、それは。時代が変わってきますからね。確かね、親父がね、30年後はいいかな、なんて言ってたような気もするんですよ。つまり死んでから30年経って、ああ、こうだったんだな、あの人は結構先にこういうこと言ったんだな、って思われるような、そういう方が、まあ、外に、世の中に言うなら役に立つと。まあ別に、酒場でね、親しい友達と喋るときは何だっていいんですけどね。まあということで、まあ僕は論文書くときも、テレビで喋るときもですね、その相手が必ずしも納得しないなと思ってもですね、私はこう思いますと、まあいうことを言う人生を送ってきました。ですからいつも早すぎる、早すぎるって言われましたね。まあ確かに、今から60年前に私が言ったのは、石油はすぐにはなくならないと。もうバッシングされましたね。その頃石油は30年でなくなるって NHK が毎日放送してるんですから。NHK ですからね、なんつっても。あの頃も、今でも NHK 信頼性があるのに、あの頃も絶大な信頼性あったわけですから。それが石油があと30年でなくなるって、まあ、つまり2000年にはもう石油はないと、こう言ったわけですね。それに対して、いや、そんなことないと。あの頃は500年は持つとか言ってたような気がしますけどね。そのうち今だったら4000年とか言ってるんですけど、そういうことを言えばね、 必ずバッシングされるんですよ。それは。だけど自分の考え方、ね、学問的基盤、そういうのからこういうふうに言うということが、私の実は人生訓であり行動の指針なんですね。それで、この前、虎ノ門ニュースでね、兵庫県のニュースで、私がこう、我々はこう、ゴーグルをかけてるようなもんだと。で、本当は裸眼で見える範囲しか見えないのに、テレビとかラジオとか新聞があるから、我々は遠くまで見えるように錯覚してるけども、実は本当は自分の裸眼までしか見えなくて、その後は NHK 作ったり、朝日新聞が作ったりするわけですから、そこが曇ってると、我々の頭が汚染されてしまって、事実と違うことが正しいと思ってしまうっていう話をしたんですよ。そういう基本的なこと。そしたらわーっと来ましたね、反論が。ええ。立花さんが、立候補してもね、立花さんは、自分に入れてくれと言わなかった。ただ、誰に入れてくれとも言わなかった。斉藤元知事に入れてくれとも言わなかった。それが大事なんだって、武田はそんなことを無視して、別のことから言うなってなことがわーっと来たんですね。で、これはね、親父の言ったこと通りだなとは思うんですよ。っていうのは、現在皆さんの関心がね、今の兵庫県の状態がどうなるか。ね、まあ、一応斉藤元知事が知事に当選したけどね、その後、兵庫県自民党のいろんな人ね、竹内さんだとか奥谷さんがどうなるのか。ね、それから、プライベートだと言われた公的パソコンですね。あれはまあ、県の財産です。県の財産の中の記録ですから、もちろん業務内のことしか入ってはないはずだし、そこに、まあ、不倫のことがまあ、随分300ページっていうんですか。そのぐらい入ってたわけですから、まあ、それはやっぱりこれから話題にならざるを得ませんね。そういうことを話題にしろってこう言ってるわけですよ。みんなの興味がそこにあるから。だから、僕が虎ノ門ニュースで、本当は虎ノ門ニュースの放送局が思ってるのはそれを言ってほしいと思ってたかもしれません。ええ。ですけど、まあ諦めているでしょうね。武田は、みんなが関心があるからそこを言うっていうんじゃなくて、武田がこれを今考えるべきだってことを言うっていう、そういう性格だってことは知ってますからね。だからまあ、僕は今どう思ってるかっていうと、兵庫県とかね、そういう人たち、のこと、もうことになったかなと思ってる。ちょっとそういう節があるんですね。あれは県のことですから。だから、まあ、あまり細かく県外の人が、追求するよりか、そういう時期がもう終わって、我々はむしろ今は、兵庫県のことではなくて、兵庫県のこの前の事件、ね、知事解任事件というか、まあ、失職解任事件というものからちょっと離れて、それを日本全体とか日本の子供とか世界の核戦争とかそういうものにの参考にねしたいという気持ちがあるわけです。それでいいと思ってるんです、僕ね。で、それがまあそんな期待外れのこと言うなって言うんであればネットを見ればですね、現在の兵庫県の人とか兵庫県自民団のこととか、それからマスコミ、まあオールドメディアとかなんか言ってますけど、その巨大マスコミとかね、そういうものの間違いがどうして起こったかってことは、私の感じではですね、現在もう十分の人が調査をし、議論をし、明らかにしてくれてますから、まあそれではなくて僕なりの考えですね。科学者として、また僕は全体的なこう動きをこう知りたい、そこからものを考えたいというタイプですから。まあだけど問題はね、僕がここでちょっと言いたいのはですね、人は人のスタンスで話をするんですよ。それは別に、全員が同じことを議論しなくてもいいんですね。それから、言った言わないとか、あの人好き嫌いっていう人もいるんです、それは。別にそれが間違ってるってこともないんですよ。人間やっぱり、人間を見る目ってのは必要ですからね。僕なんか人間見る目ってそれほど、大したことなくて、歴史とか科学を見る目があるんですね。他の人から比較したらですよ。まあ、それでも僕の科学も僕の歴史も間違ってるって言えば間違ってるんですが、それなりに勉強はしてる。その立場から自分も、そういうことに興味ありますからね。それを言うんです。で、これね、ずーっとテレビも僕20年とか30年とか出てるんですけど、いつも僕の課題だったんですよ。私はこれを言いたい。これが重要だと思ってる。ところが見てる方は、なんでこれを言わないんだって来るっていうね。この断層っていうのはずーっと今までありました。あ、こう言ったら、武田は自分が高いと思ってんのか、そうじゃないですよ。そういうことばっか言う人いるんですよ、また。 手がこうでこうだったとかね、そんなことはないんです。僕は取り柄教育を全廃論をずっとやってたんですからね、中央教育審議会の時から。人間は優れてるとか優れてないとかいうことはないと、全部人間は生きているという点で同じ能力を持っていると、能力と価値を持っている、強いて言えば次世代を作る人は一番偉いと、まあこういうふうに言ってたわけですから、私のそれがなんていう信条ですからね、これもう誰が何と言うと僕はそこ変えてないわけですから。だからそういう上下とかそういうのは全然ないんですよ、自分は。だけど僕がそういうふうに言うでしょ、僕が残念なのはね、僕は真面目に言ってるんですよ、自分の視点で言ってるんです。今日もなんかねコメント見たらね、まあちょっと前からなんだか誰かがねこんなことを注意しないのかって、いやそれはね分かってます、分かってますよ、分かってますけども、僕の関心はそこにないっていうことなんです。で他の人の関心がないことをやっぱり言うべきだと思ってるんですね。僕の特徴が出るものね、科学的な視点、歴史的な視点、道徳については僕は正しいとは何かっていう本をね小学館から出しまして、これ大変に好評だったんですね。正しいということはどういうことなのかと、まあ、いうふうな本をね、だから私のそういう倫理とか幸福とか哲学だとか歴史とか科学とかそういった面で僕は見ますんでね、まあ見方がちょっと違うんです。選挙法がどうだとか、まあね公職選挙がどうだってのはそっちのご専門の人が言ってくれますからね。でこれのこういった議論の中で一番日本を良くしない活動つながるんです。それが僕が KD なんか FC さんとかいうのに言ってるのはね、まあ本人は気がついておられないと思いますけども、道徳を引きずり下ろす人がいるんですよ。つまり何言ってもケチをつけると。ケチをつけることがご本人から言えばね、相手の欠点というか間違いを直さなきゃいけないんだと思っておられると思うんですけども、こう人間というのはね、引きずり下ろしていくと前に進めないんですよ。人間ってのは闇を持ってますからね、どうしても後ろに行っちゃうんですね。ですから道徳を引きずり下ろす人、例えば面と向かってないから、もうものすごく罵倒するような人とかいますよね。じゃあその人と面と向かったら全然言葉遣いも丁寧だったりするんですね。ですからまあネットなんかをこう僕はネットで僕はね著作権も主張してませんし、まあ、自由にお使いくださいって言ってるわけですね。それはどういう僕の考えによるかっていうと、それはもう反対いっぱいあるんですよ。著作権を主張しないって何事か。だけど著作権ってもともと人間の権利じゃないんですよ。18世紀まで著作権ってもともとほとんどなかったわけですからね。イエス・キリストがどう言ったなんてことに対して、著作権はないわけですね。だから、頭で思いついたことには権利がないっていうのが、人間の長い間の考え方だったんで、僕もそれを踏襲してるということなんですね。ただ、まあ、著作権を主張する人に僕は悪口は言ってないんですよ。まあ、今の世の中だから著作権を主張する人はいるだろうと。それがいいとか悪いとかいうことを自分で判断するほど自分は、知恵がないというかお釈迦様ではない。だけど僕は著作権は主張しないという考えであると。それがいいとか悪いとかいうことをものすごく言う人がいるんですよ。もうテレビなんかでものすごく並行しました。武田さんは著作権がないってなんて暴論を言ってんだなんて言われてね。いや、暴論。いや、それは私の考えですから、暴論かもしれないけど。18世紀まではなかったんですよと、所有権はあったけど著作権ってなかったんですよと、まあ、いうふうに言ったりはするんですけどね。まあ今日は親父の話がまた虎ノ門ニュースでもね出てきたなと思ったことと、それから批判というのは非常にうまく、批判は難しいんですよ。批判をして全体が良くなる方向に行くっていう批判の仕方というのは非常に難しいんですね。まあ普通はなんか上から目線の批判とかですね、なんかこじれた批判とか、僕が言うことじゃないことをなんで言ってないんだなんて、そんなこと批判されたってね、しょうがないんですね。だけど、いわりクラブを見てる人は僕はね、やっぱり素直に、みんなで、まあ落語会みたいにね、みんなで努力して、みんなの自分の欠点を補いながらね、いい日本にしていって、楽しい人生を送って、そしていい日本を子供たちに、送ると、まあ、いうことで心を一致させてほしいなと思っております。